はい、昨日まで京都は3連休大変混雑してましたけれども、
もう
ちょっと明けましたね。
渋滞ですた
ごかったで
ね。
すね。
だいぶ迷惑かけられましたか？
そうですね。法然院さんもたくさんの
そう
方
です
がお
ね。
見えになったんちゃ
はい、
います
にぎわっており
か？
ましたよ。
ね
おとといの夕方はちょっと飲みに行きたかったんですけどね。タク
え。
シー呼んだら全然来なかったんで、し
はい。お
ょうが
前
ない
が
か
渋
らマイ
滞。
カーで行って。置いて帰って、翌日取りに行きましたけど。
そうですよね。道進まない、進まない。バスの中もジュージューですよ。
もう分かっててもね、なんかやっぱり、この時期、
そうで
お
す
決まりで、
ね。
これを体験しないと冬が来ないっていうのが京都で
そう
すよ
なん
ね。
です。本当に。
まあ、毎年恒例のね。
なんか今日は違う声で始まりましたけ
で
ど、
しょ？
どういうこと
で
です
し
か？
ょ？いつもうるさい。杉若さんいませんよ。
うるさい。
うるさい。
賑やかなって。日本
う
語
る
難
さいと。
しいよ。
ね。
賑やかな。
にぎやかな。うるさいって言ったら飽き
元気
ませ
な。
んね。そう。
活気
楽し
の
そ
あ
うに。
る。
というのもですね、ただいま杉若さんはフィリピンへ行っておられます。
ほうほ
いつものですね、
う。
戦時中亡くなられた方の遺骨調査のためにですね、本日はお休みでございます。
まあ、調査もあるみたいですけど、今回遺骨供養が主みたいですよ。
あ、そうなんですか。
拝んできはるみたいです。調査よりも。
なんか住職らしいこと今頃してはるんですね。
まあ、一
珍
応
しい
知っては
ね。
るみたいですよ。
フィリピンで杉若さん頑張ってください。
無事のご帰還をお待ちいたしております。
なので1時間、梶田さんファン必聴の、必見ではなく、必
ラ
聴の1
ジ
時
オです
間で
から
ござい
ね。
ます。もう嫌っていうぐらいね、梶田さんに喋ってもらいますから、
わかり
今
まし
日は。
た。今日はなんとか、来週の分も喋りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、新章です。
岡舞です。
まっつんです。
よろしくお願いし
という
ま
ことで、
す。
今日は最終火曜日でしたので、何かありましたね、この前に。
恒例の京都三条ボンズカフェ公開ライブがありましたね。
公開ライブ。
公開ライブ。今回は公開トークライブということで、また今日もね、日本の女性らしい、美しい女性にゲストに来ていただきま
い
し
や、あ
た。
なたたちも十分日
ね。
本の女性と
ち
してら
ょっと、
しいですけど。
梶田さんも鼻の下が伸びてね、とか言って。
そうですね。
はい、今度ゲストは？
本日のゲストは、盆栽美術家の川崎ひとみさんにお越しいただきました。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願
よろ
いしし
くお願
ま
いし
す。
ます。
どうもトークありがとうございました。
ありがとうございました。ハードルを上げていただいてありがとうございます。
何のハードルですか？
いえいえ、前振りが。
ああ、だいぶ上
上げ
がり
てい
まし
た
た
だき
か？
まして。
どんどん上げていきましょう。ということで、今日は最初からですね、ゲストにも入ってもらいまして、盆栽について、知る1時間にしていきたいと思います。
そうですね。そしてですね、もちろん皆さんからのお便りもお待ちしております。ファックスは075-213-6433、075-213-6433。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp、bonzoe@radiocafe.jp までです。そして早速お便りが来てるんですよね、マッツン。
今回もお便りいただきました。サッチンさん、ありがとうございます。
おー、サッチンさん、ありがとうございます。
今回は盆栽のことということで、盆栽についての質問が来てます。
いきなり。
早速。
いきなりハードルを。
冒頭からね。
早速ですね。
では、まず一つ目の質問なんですけれども、盆栽をした後の手のケアの仕方をちょっと聞かれてますが。
それね、もうカッサカサになるでしょうな。
ビジリとね、まあ、うちが盆栽を育ててるときはですね、まあ、土を後ではなくて、土を触る前ですね、たっぷりハンドクリームつけてからいじったりとかいうふうにすると、まあ、コーティングされているので、まあ、刺されくれとかはなんか、起こりにくいとは思うので、ぜひ作業される前にたっぷりハンドクリームを塗っていただいたらどうでしょうか。
ああ、なるほど。前にちゃんとしとくことが。
ケアするっていうんですね、先に。
意外ですね。私、肌がね、私、どうでもいい話ですけど。
前どうでも話して、前置きが。
肌がめちゃくちゃ弱いんですよね。なんで、毎日ね、ユースキンを塗って、このユースキンって言うていいんですかね。
いいと思います。
ユースキンを塗っ
何でもありのラジオですから。
そうですよね。手袋をはめて寝るんですよ。
いいですよね。
いいですか。
だから、作業される前に、まあ、ハンドクリーム塗って、手袋してされたら、反対にしっとりするんではないでしょうか。
ああ、 なるほど。
はい、質問が3つありましてですね、2個目の質問が、富士のつるがどんどん伸びていますということで、あの富士の盆栽をされているようなんですね、
はい、
で、来年このままつるを伸ばしていたら花はどうなるのでしょうか、はい、ということで、花が、ちょっと咲いてないんですかね。
あ、咲いてない。あ、それは多分鉢の中の栄養が足りないんですね、はい、花咲くときにやはり栄養っていうのがすごくいるので、
はい、
で、あの1回咲いてしまうとそれで使い切っているので、
はい、
あの1回植え替えの時期にですね、まあ、根っこを起こされて古い根っこを切って、うん、
はい、
で新しい栄養を入れてやるとあの花付きがまた良くなりますんで、ぜひ栄養をあげてください。
あ、なるほど。
富士ですか。富士、
富士、富士の花の富士、
富士の花、あれ、富士、
標準語では富士ですか。
あれ、どっちでしたっけ。
あの紫色の可愛い花、
ね、あれ、富士、富士、
富士、
富士、
富士ですね。
富士、富士、富士のようでございます、
はい、栄養ということで、
はい、栄養、
はい、お答え、
はい、そして3つ目の質問が、
はい、
箱庭盆栽の木々の高さに決まりはありますかという質問です。
まあ、そもそも箱庭盆栽っていうもの自体がわからないです ね、
そうですね。まだ盆栽の話も聞いてない。
そうですね。いや、箱庭盆栽って何ですかね。予想がつかなくて、はい、箱庭盆栽、
寄せ植えのことですか。
どうなんでしょうかね。箱庭っていうのでまず箱庭ですからね、
ええ、それをまた送ってきてみましょうか、
はい、
もらいましょう。
盆栽のことなんでしょうか。すいません、また詳しく教えてください。
サチンさん、お願いしますね。
質問の意味がわかんない。
すいません。
はい、
はい、
はい、という感じで1時間お送りいたします、はい、では早速1曲目いってみましょうか。
はい、
はい、
リマコナで雪とカラス。
京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は荘厳八橋総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストは盆栽美術家の川崎ひとみさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ボンズカフェトークライブで1時間熱いお話をしていただいたんですけれども、はいはい、そもそも川崎さんは高校3年生から盆栽雑誌のモデルを始められたということで、はいはい、これは一体どういう、まあ、一体どうやって盆栽に入っていかれたんですか。
ですね、まあ、高校生の時に、まあ、もう日本文化が好きで、まあ、自分に向いてるってことが分かっていたもんで、まあ、日本舞踊を稽古したり、まあ、お飲みに行ったりしてたんですね。
女子高生が。
あ、はい、まあ、友達に行って、まあ、一人で。
ですよね。だって女子高生って言ったら、まあ、その時代プリクラとかありましたっけ。ありますよね。
あ、 ありますね、
はい、ですよね、はい、プリクラとかルードソックスとか、
ま
あ、カラオケとか、ね、
はい、
ミスタードーナツとか、うん、スタバとか、
はい、
そういう時代ですよね。
そうですね。
そうそうそう、その女子高生が、うん、おの、
はい、そうですね、まあ、興味があって見に行ってて、まあ、日本文化をもっと知りたいっていう時期あって、うん、まあ、たまたま学校の通学の途中で盆栽展のポスターを見つけて、で盆栽って日本文化なのに見たことがないと、まあ、恥ずかしいと思って、うん、学校の帰り道にね、盆栽展に一人飛び込んだんですよね。
へえ、はいはいはい。
で、まあ、その時に生まれて初めて、まあ、盆栽を見たんですけど、まあ、樹齢250年とかそういうふうな黒松だったと思うんですけど、見た時に見方も価値もわからなかったんですけど、今まで見た日本文化の中で一番すごいかもしれないってことは分かって、結構呆然と見てたら、まあ、盆栽雑誌の編集長さんが、まあ、何考えて入ってきたんっていうことで声かけてくださって、で、まあ、思ったことをねお話ししてたら、まあ、面白いこと考えてるから、まあ、盆栽雑誌のモデルにならないかってそこでスカウトしていただいて、で教えてくださるんならっていうことで、盆栽雑誌のモデルとして、まあ、業界に入りました。
あ、もう偶然その、うん、たまたま入った盆栽店に、う
ん、はい、
たまたまその雑誌の方がおられて、
はい、
モデルにスカウト、
はい、
へえ、その盆栽雑誌にスカウトってあるんですね。
それを、まあ、たまたまと考えるのかね。
はい、
ご縁と、
ご縁と
出たよ。
理由があってと。
もうこの番組にご縁っていうことが大好きなので、
よく出てきますね。
いやだから偶然と思えば偶然し、まあ、出会うべきして出会ったと思ったら出会った、
ね、お導きかもしれないし。
そうかもしれませんね。
う
ん、ま
あ、どう思うかは自由なんで。
はい。
とにかく出会いがあったと。
はい。
実際モデルとして、まあ、どういう活動をされて。
あ、一番最初ですわね。あの一番最初は作る方のモデルやったんですね。あの地方の盆栽職人さんのところに連れていただいて、はい、まあ、ワンツーマンで作り方を教えていただきながら、うん、今の女子高生は、まあ、どういった感性で盆栽作るのかっていうあのモデルタイプのモデルをしてたんですね。
はいはいはい、あの、こうほんまにこうパシャッパシャッパシャッってこうポーズ取って、はい、盆栽持ちながら、まあね、グラビア的な感じではなかったわけですね。
そうです、水着で盆栽とかでは
なくて、なんか見てみたいですけどね、ね、カジさん見てみたいですよね。
ちょっと違和感ありすぎ
る。そうそうそう、
目を合わせられない。いいじゃないですか、
水着と盆栽の融合をしましょうよ。
そういうコラボではなかったんですよね。はい、
え、でもその盆栽を作るっていうのはどのぐらい時間のかかるものなんですか？
ですね、はい、一番最初に教えていただいたのは、うんうん、まあ、要するに鉢植えを、まあ、盆栽に仕立てるまでっていうようなそういった、はい、あの体験やったので、はい、だいたい1時間から2時間ぐらいで、まあ、作れるようなあの盆栽の、はい、まあ、体験っていうのをさせていただきましたね。
この今やからこそね、この雑誌業界で読者モデルってすごい一般的じゃないですか、はい、一般素人の可愛いちょっと女の子がね、うんうん、おしゃれな女の子が雑誌に登場して、うんうん、こう一般庶民の私らと近い存在で活躍されてっていう、それが今の10年前くらいやと、はい、まだそんなにねなかったと思うんですよね。
そうですね、読者モデルっていう言葉がまだそんなにメジャーじゃない頃で、でね、あの盆栽雑誌の中で、まあ、人物モデルを使ってやるっていうのがね、うん、初めての試みやったらしいんですね。なんで撮ってくださる写真がですね、あの盆栽主体なので、はい、あの写ってるうちの顔がねなんか土色になったりとかあの盆栽にコントラスト合わせてるんでなんか人物の顔色が悪くなったりとかね、はい、あの人を撮るような写真じゃなかった、雑誌じゃなかったんですよ。
メインは盆栽なんですね。
そう、メインが盆栽なんです。
なるほど、うん、
今見るとすごいなんやこの色っていうなんかなかなか面白い記念なんですけど、う
ん、それは何年くらい活動されたんですか、そういう風に。
ですね、モデルとしてお仕事させてもらったのは18から、まあ、18、19、20、21の時に、まあ、盆栽美術家として、はい、まあ、職人さんがやられてるお仕事を紹介する方をさせていただこうと思って独立したので、まあ、3年とちょっとですかね、はい、
盆栽美術家ですよ。
盆栽美術家、
はい、
あの初めて聞いたんですけれども、はい、盆栽美術家っていうのは、はい、日本にも他にやっぱおられるんですか？
あ、うち一人ですね。あの盆栽美術家っていう名前はあの自分で作りました。
そう
自称です
、っていうのはその、うん、おられない。
あ、そうですね、はい、おられなかったんで作ったっていうことですね。
その
次の次の工事園ぐらいに乗せんとね。
あ、ほんまですね、乗せましょう。21歳の時に独立されたって言われましたけど、はい、それは一体またなんで？
ですね、本当はまあ年齢的に大学生できる年頃やったんですけど、うん、要するにまあ所属できるところがなかったんですよね。
あ、所属っていうのは、
まあ、要するに盆栽を専門に研究しているところがなかったので勉強したかったんですけれども、まあ、所属してあの勉強することが難しかったので、でまたうちが知りたいことを教えてくださるお師匠さん的な方もまあおられなかったので、もう自分でやっていくしかないということで、うん、独立っていう形になりましたね。
そのなんでまたね独立しようって思わはったんですか？
そうですね、もう要するに自分がその盆栽をあの盆栽っていうのはね、要するにうちがその、盆栽の世界にまあ入らせていただいてから気づいたことなんですけど、うん、あの盆栽業界っていうのは要するに盆栽を商品として扱ってある業者さんと愛好家さんしかいない世界やったんですよね。
そうなんですか？
そうみたいですよ。
そういうもんですか？
当時そういう、はい、おられたかもしれないですけど、まあ、なかなかお会いすることがまあできなくって、で、盆栽っていうのをその、まあ、お商売されてるから当たり前ですよね、商品として扱われるのは、でも、まあ、一般で鑑賞する分、まあ、してる方やったんで、から見たら作品なんで、もう少しこう作品としてあの扱ってもいいんじゃないだろうかっていうふうにあの思いまして、まあ、盆栽を作品として扱うようなあの盆栽の学芸員的なお仕事っていうのがあっていいんじゃないかっていうふうに思ったので、まあ、そういうことをやられてる方がおられなかったんで、うん、まあ、それを自分でやってしまおうっていうふうにまあ思いついてしまったんですよね。
はあ、それがこうモデルポンとねモデルされて、うん、そこまでそういうことをしたいっていうところまで 構進歩していたというか、
はい、そうですよね。もう面白いと思ってのめり込んでしまったもんで、あの作ることっていうのはやっぱり職人さん、自分は作るよりも職人さんの技の方がすごいと思ってしまったので、あの作った春子言った技とかを伝える方がなんか必要な気がしてね。その時一般で、まあ、盆栽職人さんっていう仕事があるってことは、まあ、あまりな知られてなかったので、
いや私も初めて知りました。
なんで、まあ、それを伝える方がなんかあの意味があるかなって、自分でも自己満足でね作るよりも、なんかあの自分の場合は紹介したり鑑賞させてもらう方が楽しめたので、そちらの方でなんかお手伝いできることはないかっていうふうに思って、でそういうふうにあの、まあ、独学で研究しながら紹介するっていう方が興味が出てきたんですよね。
それがね、また21歳の時なんですよね。
そうですね、はい、
すごいですよね。だって21歳ってね、はい、何してました？
え、何してたんだ。坊主やってました、ね、学生しながら。
そうか、和田さんは
学生しながら坊主やってたんか、逆かもしれない。
カルタさんはそうですよね。また私らみたいにこう一般の平平ボンボンのあれとはまたちゃいますからね。
でもあなたもアナウンサー目指したね。
そうですね。20歳の時ね、カルタさんと杉若さんにここでいじめられ泣きながらやってましたね。
そうでしたか。泣きながらでしたか、ね。
いやいやいや。
だってそういう世界って結構多いね、あの。プロと愛好家だけの世界って、うん、例えば書道とかもそうかもしれない、
うん、あ、そうですね。
見に行かへんでしょ、わざわざ書かへんし。
見に行かないですね。
行かないですね。
ほんまの書家とそのやってる人だけが見に行ったりするのが書道展よね、うん、
あ、でも書道はね、私小学校の時やってました。
小学校の授業でも
商店行かへんの？
行かないです。あの、じゃあ盆栽をね、小学校の授業に入れたらどうですか？
あのそういうふうな試みされてる方もあのところもありますね。
そうなんや、は
い、そうです。あの埼玉県の大宮市にあの盆栽町っていう、はい、まあ、盆栽のメッカがあるんですけれども、うん、そこはあの小学校のあの教育の中にあの盆栽実習みたいなね、そういった授業もね、あのやってはるところもありますね。
あ、そうなんや、知ってはりました？
知りません。でも大宮中、大宮がそうやったの知ってますよ。
はい、
盛んな町ということ
は、まあ、地場産業じゃないですけど、そういうのを、まあ、知ろうみたいな、まあ、社会とかじゃないですけど、まあ、そういった実習の授業の中でそういうふうにやってはるところもありますね。
へ
え。大宮って東京のちょっと北なんですけどね。あ、それも川崎さんに聞いたけども、はい、昔江戸にいた職人さんがその北に行って、はい、そこにで盛んになったと。
はい、そうです、そうです。あの関東大震災の時にあの後ですよね、本当は東京の、うん、まあ、中心部に、まあ、の盆栽屋さん多かったんですけども、まあ、ちょっと壊滅的なあのダメージを受けて、でこれから、まあ、都市化してくるから、あの、うん、盆栽の老舗屋さんが集まられて、あの綺麗な空気とあの綺麗な水を求めて、まあ、北上されたんですよね。でちょうどいいところが、まあ、埼玉の大宮市にあって、でそこでまあ老舗の盆栽屋さんが集まって、まあ、盆栽町っていうようなそういった村といいますか、うん、を作られたんですね。もう開村100年ぐらい経ってるんですけど、そこが一応盆栽のメッカになってますね。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ。ちょっとあの話それましたけども、あの21歳の時に独立されて
戻します。
あの、まあ、21歳の時って言うたらね、うん、私も鼻水垂らしてた頃なんですけれども、あの、
ま、乗ってますね。
乗ってますね。
周りが、まあ、3回生とかでこう就職活動をする時期、
はい、
まあ、皆さん普通に一般企業で事務とかね、うん、女性やったら多いと思うんですよ、はい、その中でこう誰もこう日本で一人もいないことをやろうとされたわけでしょ、
はいはい、
しかもお金も稼がなあかんわけじゃないですか。
はい、
そんなね、趣味でやってるわけにもいかず、
はい、
それはこう不安とかなかったんですか？
いや、大変でしたね。あの要するに、あの普通やったら修行をさせてもらっていろんなノウハウを学んでから独立するっていうのがいろんなね、うん、仕事の、まあ、うんうん、あの基本的な流れやと思うんですけど、要するにそういうふうに修行させていただける場所がなかったんで、もうやることやると、あのやることが全部新しいことで、もう行き当たりばったりですよね。だからそうかなり、はい、もう失敗の連続でやっていくしかなかったんで、まあ、かなり苦労しまして。
そうですよね、はい、そのどこの会社でも絶対先輩とかいて、う
ん、教えてくださる方が ね
師匠がいて、うん、でこう 何やろ見本ってなるもんが絶対あるじゃないですか、ですね、どこでも、うん、私はああいう風になっていくんやってい う, こう、うん、道のりがこうあるはずでしょ、うん、それがこう何もないっていう怖さって、はい、私耐えられないと思うんですよ。
まあ、不安に思うこともありましたけど、はい、でも自分が面白いということは自分でしかできひんじゃないですけど、もうやっていくしかないともう思ってしまったんで、もうやるしかなかったっていうのがまあ本当のところですね。
まあ、作っていける面白さもね当然あるわけですから、うん、不安も半分。
ああ、なるほどな。
そうだとね、だから職人さんとかに世話になられたんですかね。
う
ん、
そうですね、まあ、独学っていう形を取りながら、まあ、いろんな職人さんにあの専門的なことを教えていただいてっていう風な形で、まあ、いろんな職人さんに今指示したっていう形ですかね。はい、
なるほどな。そうか、すごいな。なんかもう私らのマッツンとね、私らのなんか21とは違うな。
もう全然違いますね。
マッツン一緒にされて大丈夫なの？
いやでも私も21の時とかもうそんな独立とかもう考えられなかったですね。
いやいや、思い込みだけですよ、もうやるしかないという思いだけで。はい、
あの打ち合わせの時にね、興味がないのではなくて、知らなかっただけやって言わってね、その言葉がすごい胸にキューンときて、はい、そういうことって多分多いんでしょうね。
そうですね、まあ、何かきっかけがないと、ね、なかなか面白さって知ることができないんで、まあ、どこにその入り口があるかっていうのは分かんないですから、まあ、やってみるしかないというか、はい、まあ、やらんと分からんというところを基本に、ね、まあ、いろんなことをやらんと気が済まへん方やったんで、まあ、行き当たりばったりでやってきましたね。
なんかもう学ばさせてもらいました。まあこういうふうにこう活動されてた頃にちょうど梶田さんとお知り合いになられてっていうところなんですけども、はい、またそれ後半でいきたいと思います。はい、はいはい、では2曲目お願いします。
はい、ではリマコナで冬。
やあ素敵やあ。
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護八橋総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしております。
本日のゲストは盆栽美術家の川崎ひとみさんにお越しいただいています。
はい、盆栽、
はい、
もう一回基本から盆栽とは何ですか？
あ、盆栽ですよね。まあ、盆栽っていうのはまあ字のごとく、まあ、盆は盆ですよね。器のことを指します。鉢ですね、盆栽は。で、菜っていうのは、まあ、木のことを指します。その2つのバランスが、まあ、取れているっていうものが、まあ、一応盆栽というふうには呼ばれていますね。
あ、
は
い、そうなんですね。あの鉢も含めて盆栽っていう、
は
い、
あ、そうですね。はぁはぁはぁは
ぁ、はい、あんまり私、まあ、盆栽見たこと自体ないんですけどそんな本音を言うなって話なんですけどねあの盆栽見たことないんですけど、多分鉢を見ることは、ね、なかったと思います。
あ、近所に全然ないですか、やってる家が。
近所ね、なんか
おじいちゃんとか
祖父の家にあったと思うんですけども、うん、
まあね、記憶の彼方、
もう風景でしかなかったですね。
中国なんかやとこう盆景とか言って、いっぱい盆栽が庭の中に置いてあったりするんですね。
あ、はい、庭の中に置いてあって、まあ、盆栽の上に、まあ、フィギュアじゃないですけど小さい、まあ、人形とか乗せて、ね、まあ、要するに盆と栽だけじゃなくて、まあ、そういうふうに人形とか置くことによって、まあ、盆景っていうふうな景色ですよね、を作り出したりとかするようなものも、はい、ありますね。
そういう方を中国の人は喜ぶんですか？
そうですね、あの日本の場合は盆と栽だけの方がまあ多いんですけども、あの中国に関してはそういうふうに、あのなんていうんですかね、風景を作り出すような、まあ、小さい人形であったりそういったものを置く方がなんか多かったりはしますね。はい、
それともなんかさっき言った箱庭みたいなのができますよね。
あ、そうですね、どちらかというと、ね、はい、そういうふうな、あのジオラマじゃないですけど、うん、まあ、景色を作って、もっと分かりやすい景色を作るっていうような、日本の盆栽は分かりにくいっていうか、はい、そういった差はありますね。
で、わざわざそのなぜ盆栽をね、日本人は作ってきたのかっていうことですけどね。
そうですよ ね、はい、
こんだけ、そうですよね、周りにね、素晴らしい森もありながら、
ま、その盆栽っていうのはね、森とか林とかのミニチュアって考えてもいいもんですか？
そうですね、なかなかそこが難しいところなんですけど、はい、ミニチュアっていうところではなくてですね、要するに自然ではありえないところも作っててるんですよね。
そうなんですか。
ミニチュアではなかったりもするんです。で、どちらかというとですね、まあ、例えばまあ自然からまあ庭園がまあできて、庭園からも盆栽にっていうような方向性が一つあると思うんですけど、その時にね、まあ、森の普通のなんていうんですか、大自然というか、まあ、大自然の中で、まあ、人は、まあ、人間が住みやすいように、まあ、開拓していったんですよね。あの自然の一部として人間が、でその中でより良い人間がこう見て和んだりとか美しいと思うような景色っていうので庭園っていうのが作られていったと思うんですけど、庭園っていうのは要するにまあ地上の楽園じゃないですけど、人間がずっと行きたいなんかパラダイスじゃないですけど、なんかそういったあの考えの中で観念的な部分でなんか作り出していった、まあ、方向性があると思うんですね。でその庭園からまあ盆栽にあの発展するときにですね、かなりあの理想郷を作ろうというような人間の試みっていうのがあったと思うんですよね。で例えば、まあ、盆栽は最近うちはもう盆栽はに人類の理想郷やって思ってるところが少しあるんですけど、
おお、なんかなんか深い話投げてきましたね、うん、はいはいはいはい、はい、ついていけるやろか、
はい、まあどう理想郷かっていうことをですね、まあ、ご紹介したいんですけど、まあ分かりやすく天地人というふうに考えましょうか、
はい、
うん、まあ、天地人っていうのは要するに、まあ、この世界を作ってる、まあ、三大要素というふうに考えますと、
天と地と人、
ね、はい、というふうに考えたときに、理想郷を目指したときにね、天っていうのは、まあ、人間はね、天に関して要するにあの天災っていうのを免れたいわけですよね。あ、台風であったり、あ、はいはい、あの豪雪であったり、雷であったりとか、
うん、
まあ、そういったものっていうのはですね、お庭とかやと、まあ、地植えの状態だと逃げられないですよね。
そうですね、う
ん、でもお庭と、まあ、庭と盆栽というふうに比較したときに、あの盆栽というのは盆に移しているので、要するに、まあ、雪が降りそうやなと思ったら室内に移したり、台風が来るなと思ったときに、まあ、そういった天災から免れることができるっていうのがまず一つ。
なるほど。
人間はやっぱしこう、人間もあの地植えの木もあの地上の上にまあ家とか建ててしまってるんで、なかなか逃げることって難しいんですよね。
うん、は
いはい、まあ、それに比べて盆栽ってのは盆に入ってることによって、まあ、逃げやすいじゃないですけど、まあ、避難しやすいっていうような環境ができてると思うんですね。で、まあ、あとは天地で、地に関してなんですけど、
はい、
地植えの状態ですと栄養を使ってしまうと土が枯れてしまいますよね。
その森とかですかね、地植えっていうのは、
まあ、うん、森とか、まあ、あとは、まあ、庭木とかにしても、
あ、はいはいはい、
そうですけど、
ええ、
まあ、農業にしてもそうです。うん、まあ、食野菜とかをね育てた時にそこの栄養を使って食野菜が育ってしまうと土がまあ一旦枯れますよね。でその土をまた肥やすために土を作らなくちゃダメなんですよね。それってかなりの作業というか、まあ、大変なことなんですよね。でも盆栽はですね、鉢の中の、まあ、栄養を使い果たして土が枯れてしまうと、まあ、総入れ替えすることができるんですよね。なんで常に肥沃な大地で入れるっていう、常に肥沃な大地っていうのはかなり人類の夢ではないかと思うんですね。
はいはいはい、
まあ、そういった意味で土地に関してはかなり人間が望んでいる理想郷の一つの要素を、あ、まあ、要するにちょっと満たしてるってクリアしてるんじゃないかと考えるんですね。で、まあ、人っていうのは、まあ、木っていうふうに、まあ、生き物なんで置き換えますと、人間の最終的な夢じゃないですけど、まあ、今までのその権力者の全てが手に入れても叶わなかったことってのは、まあ、不老長寿やったりするわけですよね。
そうですよね。お釈迦さんもそれを目指さはったというかね、うん、そこを目指すというか考えはったわけですもんね。
はい、なぜ死ぬのかと死なないようにしようと、
うん、
で盆栽っていうのは、まあ、うちが今のところ確認しているだけ
確認できているもので、まあ、樹齢1500年以上というのもあるんですよね。まあ、そういった意味で人間の寿命から比べるとはるかに長生きすることができるというので、まあ、人間がかなわないそういうちょっとまあ人間の寿命から考えると不老長寿に値するようなあの生命力というか、まあ、そういったものもクリアしていて、かなりこう人類が目指す理想郷というのが盆栽の中に盛り込まれているんじゃないかというふうに、はい、そういった観念の中で進んできたものではないかというふうに最近はちょっと考えていますね。
お
そうなんや。
さっきの話と関係するとあの、はい、やっぱりある程度の大きさでないと、
はい、
持てないですもんね。あ人がそういう天才の時に、
はい、あそうですよね、うん、はい、
だからどれくらいのものまでを言うのかっていうのははっきり分かんないんですけど、とにかく何人かでは抱えられなければ、
うん、
その盆栽と趣味がないってことなんですかね、
はい、なんかこう理想郷っていうね単語が私すごい怖くって、はい、なんかこう枯れていくなんやろ美しさとかもあると思うんですよ、うん、そういう切なさとか、はい、うん、そういうのに対してはこうどう思われるというか、うん、なんかこう盆栽でそういうのを表してもいいんじゃないかなとは思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、命あるものですからなくなるじゃないですけど、まあ、枯れた時にねそういうふうなあの考え方っていうかね、あの刹那じゃないですけどなんか思うってことはあると思いますけど、まあ、人間も一緒ですけど死んだら終わりじゃないですけど、一旦生きてないとできないことっていうのもありますから、継続ですよね、要するに継続することの難しさっていうのを、まあ、要するにあの人間よりもはるかに生きる盆栽っていうので継続の大切さというか、まあ、そういった、うん、なんていうんですかね、一つの価値観というか、はい、そっちの方はそっちの方がうちはあの興味があるというか、はい、
まあ、枯れてしまうかもしれない生き物だけにそれをなんとかこう生かし続けたいっていう、
うん、思いというか
願望、思いというかね、うん、それが込められたものだと思うので、もちろん枯れてしまうものもあると思うんですけど、
うん、
だからこそそこに愛おしさを感じるっていうのが多分盆栽には特にあるんじゃないですか。
ああそうなんや。
もう何百年も伝えられてきたものを私が枯らすわけにはいかない、う
ん、ああなんかプレッシャーいやすごいプレッシャーそれ
でも枯れるかもしれませんけどね。
よっぽどあれやったら。へえそうなんや。いやなんかあの日本で唯一のね盆栽美術家の川崎さんっていうだけあってすごい盆栽に対してでもですし、
はい、
自然に対してでもすごい熱いなと思うんですが、はい、ここであの3曲目に
仕切ってます
ね頑張りますよ、はい、ではあのふにゃくちゃんどうぞ、
はい、3曲目はワゴンズで風の匂い。
本日のゲストは盆栽美術家の川崎ひとみさんにお越しいただいています。そして後半からはふにゃこちゃんにも参加してもらってます。
はい、よろしくお願いします。
ということで盆栽の話をしてますけど、
はい
要はあの人間にとって、まあ、木々というものが、まあ、基本的には別の生き物としてコントロールできないものとしてあるわけですね。制御できないものとして、うん、でも庭になってくるとある程度手入れはできる、
はい、
けど全部制御はできない。
そうですよね。
ということですね。盆栽というのはもう究極にもうその制御しようとする意志がものすごく強く働いているもの。
そうですね。まあ、もちろん自然、まあ、要するに時間をショートカットはできないですよね、はい、花を咲かそうと思ったらやっぱ一年四季を通さないと、あのできないわけですから、まあ、待つっていうことももちろん大切で、あのまあ、人の手が及ぶものなんですけど、人の手が及ばない部分もある。だそういうふどういうふうな関わり方をしていくかっていう、まあ、関わり方がまあすごく大切な、まあ、関係性をあの作るときに大切なことだと思うんですけど、はい、
あのよく庭はっていうか人間の脳は庭に例えられるんですけど、
はあ、そんな話初めて聞きましたけど。
そうですか、
はい、
まあ、私はどの方向にこの自分の心とかを持っていきたいなというふうに頑張るわけですね。いろんな勉強して、この方向行きたいと手入れするわけですよ。
脳を手入れする、
うん、はい、自分の心ですね。つまり脳って言ってるのはそれを手入れしようとするんだけれども、うん、でも最後はこうコントロールできないからそのいわゆる自然に任せるしかないと、
うん、
だから庭もね、人間がこう手入れはするんだけども、
うん、
全部を制御できないから最後は太陽とか風とかそういうもので任せないと、
うん、
任せることによって出来上がっていくもんですよね、
うん、
だからそこは人間はあのこう脳っていうのは全部コントロールできると思いすぎるとその方向かないとイライラするわけです、
うん、
ああそうですね、あ
それは多分庭を手入れしたりすることによってこう学ぶというかね、
うん、
こう全く自然ではないし手入れはしていくんだけれども、うん、でもかといって全部制御できるわけではないと、
うん、
この微妙な感覚を庭維持によって使っていくというか、
そうですよね、あの、まあ、割合じゃないですけど、うん、どこまでが人為でどこまでが自然かっていうような割合っていうのが、まあ、人の関わり方、ね、考えなくちゃダメなところかなという、まあ、人によってそれ考え方で全然ね関わり方変わってくるので、まあ、そこが楽しみの一つかなという、いろんな楽しみ方があるっていうようなところかなとは思ってるんですけど、
どうですか、
はい、
庭について何か、
いや庭についてね、あの思うことがですね、まあ、法然院さんのね、梶田さんの法然院に寄せていただくとね、すごく美しいと思うんですよね。で、この紅葉の神図もあの観光客の方とかすごくいらっしゃったと思うんですけれども、じゃあ人はなぜ法然院を美しいと思うかっていうのをですね、少しちょっと考えてみたんですけど、
それはもう梶田さんに惹かれてでしょう。
人柄に惹かれて。人柄に惹かれて美しいと思う。
そうもうそこやもう間違いない思いますよ。いやいや間違いないですもう。
いやでもね、今の季節だと、まあ、法然院ってのは紅葉が綺麗なんで皆さん見に来られてると思うんですね。で、まあ、紅葉の中でもうちこの季節に、まあ、法然院をしていただくとすごくね、あの紅葉の中でもね落葉が綺麗やなと思うんです。落ちてる葉っぱの綺麗さっていうのをすごく感じるんですね。でね、その落葉してる姿が美しいっていう風にね、それはね自然な風景やという風に思ってはる方がまあ多いと思うんですけど、これはね自然ではないんですよね。要するに、はあ、あの落葉した葉っぱっていうのはですね、定期的に履かないと積もりますよね。すごく葉っぱっていうのはいっぱいどんどん落ちてきますから積もっていきますね、うん、でその積もった状態で雨でも降ってしまったら、まあその積もっている下の方の落葉とか、あの落葉の葉っぱとかはね、あの腐ってぐちゃぐちゃになってきますよね、普通。
はいはいはいはい。
で、まあ、ぬかるんだりしてべちゃべちゃになってくるんですよね。でですね、そう、あの法然院の落葉の葉っぱっていうのがなぜ綺麗や美しく見えるかっていうのはですね、定期的にちゃんと剥かれているから、落葉の葉っぱっていうのがね綺麗に見えるわけですよね。要するに手間をかけておられるから、あの美しいと思えるわけですよね。
確かに、あのそうかもしれませんね、うん、あの地面とかでね、うん、銀杏がぐちゃーっとなっててね、はい、匂いがプーンとしたらねもうそれはなんかもう上昇を超えて臭って思いますもんね、うん、そういうことですよね。
そうです、
うん、
でその自然やっていうのは手入れをしないことが自然やって思っていらっしゃる方、まあ、結構多いと思うんですけど、うん、そうではなくて美しいっていうのは人の手によって和まされてるんですよね。うん、
はあ、なんかそんな風に考えたことないですね。
まあ、その場所場所の楽しみ方を人はしてるんですよね、
うん、
山に行けばその状態で葉っぱが積み重なっていて、うん、別にドロドロになっていてもそれはまあ、うん、その自然、ほんまに自然だっていう感じで何とも思わないわけですけど、
うん、
寺でそうなってたらちょっとおかしいなと思うのが、
ね、そうかもしれません
。何したんやろと。
確かにちゃんと働けよと、
う
ん、
そうそう、
うん、
だからそこはその手を加えることによってみんなが楽しむというか、うん、それを美しいと感じるというか、うんうん、
ですね。で、まあ、例えば盆栽とかの場合はですね、興味あるけど、まあ、ちょっと面倒くさいっておっしゃる方とかがすごく多いんですけど、あの自然を、ね、楽しみたいとか自然で和みたいとあの思われるんやったら、そろそろあのそもそもね、あの手間を惜しんではいけないっていう、
お今厳しいコメント出ましたよ。
はい、という思いというか、あのそういう気持ちがないとなかなか、
は
い、
それはもちろん手間も惜しまへんし、
はい、
お金も惜しまへんってことも入ります。
いや、お金とかではなく、まあ、もちろんね、あのいろんな楽しみ方があるんで、 お金をかける楽しみってもちろんありますけど、あの手間ですよね。要するにあのどんだけかけられるかっていうような、あの気持ちですよね。要するに、うん、
お金はまあそんなにね、あのかかりませんよ。ちっちゃい苗からやれば。
ああ、そうかそうかそうか。
何百円からかかります
。そうです。数百円の木っていうのがありますから。うん、
そっから手間かけていって本当に何十年かしてね。
うん、
自分がまあ例えば30から始めれば60まで30年かけてるわけだから。
はいはいはい。
ものすごく自分の心が加わった気になりますよ。
ああ、うん、そうか。だから手間っていうでもね、今時みんな忙しいでしょう。
そうなんですね。そこはもう 問題。
そこが問題ですね。
ね、みんなこう、うん、残業とかサービス残業とか、うん、土日とか返上とか、そんな言ってたらあかんのですね。
いや、それはそれで、まあ、現代的な、はい、時間の使い方だと思うので、あかんというわけではないんですけれども、一つそういうふうな時間の使い方っていうんですかね、まあ、時間と手間を惜しまない、使い方っていうのもあるという、まあ、そういったものが、まあ、一つ盆栽の使い方でもあるというかね。
まあ、要は一緒に年取っていくってことですわ。
なんかこう、子育て的な感じですか？
まあ、そうですね、育てるっていう、
はい、共にこう育っていく、ね、
子供は思うままになりませんけどね。
子供
はね、思うままにならないけどね、まあ、木の方はどっちかと思うままになるかもしれない自分がこういう風にしたいと思った
そうかそうかあでもなんか最近にはまあ手間をかけて何かをするっていうことがないので、なんかゆっくりこう盆栽と見つめ合ってこう考えていくってほんまいい機会かもしれないですね。なんかすごい贅沢な時間の使い方なような気がします。
そうですね、
まあ水欲しがってるかとか、
まあ、どんだけ汲み取れるかっていうような、
なんかね、自分のことでいっぱいいっぱいなことが多いですもんね。
そうですね、まあ、なかなか、まあ、余裕を持って盆栽を育ててみるっていうか、まあ、盆栽じゃなくてもいいんですけどなんか一つの時間の使い方というか、まあ、その例としてまあ盆栽っていうのでまあお話しさせてもらってるだけなんですけど、
まあ、一回ぜひね見てもらわないといけませんね。
そうですね、
ちょうど今年はね今日終わって
しまった、ね、今日終わってしまいましたが、はい、宮古メッセで実はまあ11月に恒例 の日本盆栽体感展っていうのがあって、これがですね、まあ、全国から盆栽の愛好家さんがまあ愛蔵されている盆栽がまあ集まってコンペティション形式の展覧会なので、まあ、内閣総理大臣賞っていうのがトップ賞なんですけど、まあ、それをめがけて皆さん愛蔵の盆栽出されていた展覧会で、はい、かなりの見応えがある日本では2番目に大きい展覧会で、
それが京都で、
そうなんですよ、あったんですね、今日終わりました。
また来年。去年はこれの前に出てもらったんで、宣伝もできたんですけど。
はいはい、でもね、ちょうど、まあ、今年が第29回で、来年がね、30周年の記念展になりますんで、はいはい、またちょっと11月に盆栽の30周年記念展があるということを、はい、覚えておいていただければ。
またこの11月頃、はい、ですかね、
はい。
もう20日頃からですか、また。
そうですね、だいたいいつも、はい、20日頃にありますね。
なんか正月にありましたね。
あ、はい、お正月にもね、
近いとこでは、
はい、そうです、そうです、商品盆栽なんですけど、まあ、画風展という展覧会がありまして、それも宮古メッセで、1月の確か3日から、はい、4日間ですかね、あります。
まあ、一般ピープルが行ってもよろしい
、はい、もちろん鑑賞していただくのは一般の方、
ピープル、ね、
は
い、
ピープルがいや、ほんまにもう興味がないのではなくて、うん、知らなかっただけっていうのをね、ほんま心に据えて私も行かさせてもらいたいな
と、うん、ね、どうしてもイメージが先行してしまってるんで、老人の趣味とか金持ちの道楽みたいな、そういったイメージっていうのがすごくなんか強いんで、見てみると実はそうじゃないっていう風に気づいていただく方が結構多いので、いっぺん見ていただくっていうのがいい入り口かなと、はい、思いますね。
ますます盆栽の普及というか、
はい、
のために活躍していただければと思いますけれども、
そうですね、もう本当に1時間トークライブも含めまして2時間熱いお話をありがとうございました
ありがとうございます。
もし機会があればまたぜひ、は
い、そうですね、はい、最後言い残したことはありますか？
あ、そうですね、いや、時間の使い方っていうことをおっしゃったんで、最近思うことなんですけど、まあ、盆栽って何ですかって、まあ、いろんな、ね、切り口があるんですけど、最近盆栽っていうのは、まあ、時間と手間の結晶かなって思うところはすごくあるんですよね。で、そういうふうに思ったときに、まあ、今の社会というか、特に、まあ、ビジネスの流れっていうのがね、いかにこう時間と手間を削るかっていうのがテーマになってるんですよね。なんで盆栽がこう大切とする時間と手間っていうの、社会と今逆行してるっていうところをすごく感じるんですよね。
なんでその失われつつある感覚だからこそ、まあ、盆栽でしっかりとそういった感覚を大切にしながら確立させていきたいというか、まあ、盆栽を分かりやすく解説していきたいっていうのがありまして、でまた失った時にですね、人間本質的にはやっぱりないものねだりですから、絶対にまた失ってから欲する時が来ると思うんですね、その時に盆栽ありますってことをしたくって一生懸命まとめてるような気もします。そうしたらまあ社会を還元できる方法の一つとして、なんかお手伝いできるところはあるんじゃないかなと思って、まあ、研究していこうとは思っていますけどね。はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは盆栽美術家の川崎ひとみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、ふにゃこちゃん、
はい、
出番でございます。
はい
はい
はい、わかりました。じゃあコーナー行かせていただきます。ふにゃっとくさん数珠つなぎ、
気を使って数珠つなぎという題になってますね。
はい、はい、そうなんです。ちょっとお嬢さんにかけてみました。ふにゃっとくさんはふにゃこが納得したお得な情報をお伝えするコーナーです。で今日は劇団を紹介したいと思います。
ほ、劇団。
はい、劇団の名前はゆりいか百貨店というところなんですけれども、
はい、
京都を中心に活動している劇団なんですけれども、まず、ゆりいか百貨店なんですけれども、これまでファンタジーっていうのが舞台という得意な空間で起きる出来事そのものであるっていう位置づけをして、うん、物語はもちろんなんですけど、舞台美術とか仕掛けとかをさまざまなビジュアル効果を使って独自の世界観を創作してこられたんですね。でその世界の中で人が人を思う優しさとか切なさとか、現代人が求める人情をストレートに表現することで、2004年には演劇計画2004、京都芸術センター舞台芸術賞というのが年に1回あるんですけれども、そちらのオーディエンス賞を受賞されています。で若い観客層を中心とした幅広い層に支持されてきたんですけれども、仕事帰りに寄りたい芝居としてとても定評があって、
へ、
私が初めて見たのは高校2年生の時なんですけれども、なんかね、そうファンタジーっていうのが本当に夢の中で見てた想像上のファンタジーのものが目の前に現れてきたっていう心地よさがあって、なんて言ったらいいのかな、もう身を委ねてこうリラックスして見られる、とても夢を見てるようなものがこう実際に目の前にあるっていう感じの舞台なんですね。
高校2年やったらまだ仕事帰りじゃなかった
ね。私もそれ思いました。
学校帰りですかね。思春期の学校帰り、
面白いキャッチフレーズね。仕事帰りに見たい芝居、
ねえ、なんかこう演劇っていうとこう構えて見に行かなあかんかなっていうのが結構多いと思うんですけれども、うん、
あ、確かにちょっとね、お化粧やらして、うん、おめかしして、
でなんか前情報入れてとか、はいはいはいはい、いろいろ準備していかなあかんのかなっていうイメージが強いんですけれども、ゆりいか百貨店はもう仕事帰りに、あ、疲れたっていう体を持って行っても十分楽しめるっていう、劇団なんですね、で、近々、
はい、
公演がありまして、
はい、
今週末なんですけれども復刻版ゾロ目というタイトルで、
はい、
演劇をされます。で復刻版なんですけれども、これは2003年に、上演されたものをもう一度、脚本を練り直して作ったものなんですけれども、うん、このまだ昔の6年前のものを、また持ってくるっていうのは、なんで今になって表現しようと思ったんですかって演出家の民生さんに聞いたんですけれども、そしたら脚本がものすごく気に入ってたんですって。
はいはい、
でこれをいつかまたやりたいなって思っていたのと、すごく軸は一緒なんですけど、いろいろ脚本を変えてるらしいんですね。でも脚本変えても軸のしっかりした部分が、 とても信用ができるから、ちょっといじってもこの脚本は私についてきてくれると思って、
はいはいはいはい、
もう一回やろうっていうことになったんですって。で、準備期間が1年間あったそうなんですけれども、なんかこれから、そういうのをやって演劇をやっていくにあたって生まれる物語を作っていきたいなっていう考え方に変わったんですって。で、復刻版ゾロ目をやろうかなって思ってた時に、そのタミオさんのお腹に赤ちゃんがいることが分かったんですね。
はいはいはい、おめでたい、うん、すごいおめでたいね。
そうなんです。ほうほうほう。で、生まれる物語を作りたいって思ったことが先なんですけれども、偶然にもというか、だからその自分のところからこう生まれるっていう物語が、実際の物語がリンクして、なんか運命やなって思わはったみたい
で。
タミオさん、
タミオさん、
タミオさんに赤ちゃんできたらびっくりした。男やと思った。
いや、私もね、実際に会いに行くまで男の人か女の人かどっちやろうと思ってたんですよ。で、会ってみたら女性で、うん、やっぱ名前では分からへんなと思いました。で、公演情報をご紹介いたしますね。はい、お願いします。2009年11月26日今週の木曜日から、11月30日の月曜日まで、場所は三条五甲町東南角にありますアートコンプレックス1928という劇場があります。はい、そちらで上演されます。料金は前売り一般2500円、学生2000円、高校生以下1000円となっております。お問い合わせは090-6064-3209 090-6064-3209、こちらまでお問い合わせください。またブログの方でもね、詳しい情報を私載せさせていただきますので、
はい、
はい、そちらをご覧いただければと思います。
はい、わかりました。いい情報ありがとうございました。
ありがとうございました
。ぜひ見に行ってください。
ねえ、あんまり私芝居見ないんですけど、本日徳さんの聞いてるとまた見たくなってきますよね。
よかったです。そういう人たちをどんどん増やしていこうと思ってます。はい、
わかりました。今日は最終火曜だったんですけどね。
はい、はい、また来月12月、
はい、
どうしましょう ね。
もう私のありきたやけど、私の重大ニュースということで。
わかりました。もう恒例になってますよね。
はいはい、うん、ぜひお便りをいただけてればと思います。
はい、京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八橋総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました
ね。もう和尚も帰ってくると思うので、また来月1日元気にやっていきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。新章でした。
岡舞でした。
ふにゃこでした。